風邪をひいているわけではありませんが、ちょっと声の調子が悪くて、お聞き苦しいかと思います。ご容赦ください。目には見えませんが、生きてここにおられる神の御声を今日も聞きましょう。イエス様はその金曜日、十字架にかけられてから4、5時間後、息を引き取られます。この間、イエス様が口にされた言葉が4つの福音書を合わせて7つ、あるいは7つのみ記録されています。今週も週報の第4面に載せましたので、ここですね、どうぞご覧ください。ご覧になりながら聞いてください。おそらくこれが時間順だろうと思います。読んでおきましょう。1、父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。ルカによる福音書23章34節。第2、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。ルカによる福音書23章43節。3、まあ、これは正確には2つの言葉と、なるかもしれませんが、いつもこれは、1つに数えられています。まず母マリアに対して、婦人よ、ご覧なさい、あなたの子です。そして弟子ヨハネに向かって、見なさい、あなたの母です。ヨハネによる福音書19章26節から27節、今日の朗読箇所に含まれます。第4が、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。マルコによる福音書26章46節、この斜め日本線は、同じ内容を書いている他の福音書の箇所という意味で、よく平行箇所と言います。マルコによる福音書15章34節。第5がヨハネによる福音書19章28節の渇く。第6がやはりヨハネによる福音書19章30節の成し遂げられた。そして7つ目が、父よ、私の霊を御手に委ねます。ルカによる福音書23章46節。まあ、これはある意味、いや、最も大事なイエス様ご自身による十字架の死の解説と言えるでしょう。大事なことは、イエス様を取り巻く人々が自覚していようといまいと悪の限りを尽くしてイエス様を苦しめている、そういう中で口にされた7つの言葉だということです。このことは前回学んだ第1の言葉だけではなく、全ての言葉を正しく理解するために覚えておかなくてはならないことです。まあ、それぞれ短いですが、大変意味内容が深いので、幾回かに分けて学んでいます。今日第2回目ですが、第2と第3の言葉を学びます。第2の言葉、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。ルカによる福音書23章43節。この言葉だけでは、まあ、ほとんど意味が分かりませんね。この言葉が出てくるルカによる福音書の23章の32節から43節の内容を要約しますと、こうです。この時十字架につけられたのはイエスを一人だけではなく、さらに二人の犯罪人がイエス様の左右に十字架につけられました。この時イエスは第一の言葉を口にされた。 イエスを取り巻いている人々が皆イエスを罵る。この二人の犯罪者のうち一人も終始そうだったようです。罵り続ける。けれどももう一人はこのイエス様の恐るべき苦しみの中でのあの言葉を聞いたからでしょうか、こんなふうに言います。ルカによる福音書23章の40節から43節を読んでおきます。もう一人の方が私なんだ、お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。もう地上の命が奪われる数時間前です。この男はイエスはこの罪深い私をも愛して受け入れてくださいと気づき、分かり、信じてこう口にしたわけですね。それに対するイエス様の言葉が今日の第2の言葉、要するに私を信じたあなたを救う、いやあなたは救われたということです。どんな人にも人生の最後の最後まで救いの希望を持たせる素晴らしい言葉です。もう少し詳しく考えましょう。言葉そのものをもう少し見ますと、今日楽園にいる、まあ、正確には楽園にいるであろう。これは、まあ、この楽園というのは以前の訳ではパラダイスとなっていましたが、まああまりその世間でも何か違った意味で使われて、耳障りが良くないのか楽園と変えられました。要するに聖書の言葉を使えば神の国、天国、天の国、まあそんな風にひとまず簡単に考えてください。それはもう少し詳しく言いますと、命の源、神の支配の中に入る、御手の内に入る、この神と生きた絆を持つということです。要するにこれが救いです。キリスト教、ご自分を信じる者にこの言葉を宣言すること、このことこそまさにイエス様の使命でした。さらに重要なのが私と共に、これは決して見落としてはならない。実はこれとこうするのが犯罪者の言葉の中のあなたの御国という言葉です。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。イエスキリストの国と言っています。でここで、まあ、神の国とも天の国とも言っていない。そしてイエス様も、あなたは今日私と一緒に楽園にいる、神の国にいる。このやり取りはそういう意味では非常に大事です。ただ救われてその神の国に入る、そういう方は間違いではありません。けれども神の国、つまり救いというのはイエス・キリストを信じてイエス・キリストに手を引かれて入る、そしてイエス・キリストと共にいるところです。むしろ父なる神はこのキリストの 後ろにおられ、向こう側におられると言っていいぐらいです。むしろイエス・キリストを信じてつながるとき、そこは天国です。神の国です。私たちもそうです。もちろんその全貌が明らかになるのはイエス・キリスト再臨のとき、新天新地でという形でですが、けれども今もすでにそうです。だから教会がよく神の国の発端と言われるのはそういう意味ですね。まあ、天国と言いますと世間ではただ平安な苦しみのないところと考えられています。これは仏教の極楽のイメージなのでしょうか。キリスト教の天国、天の国、神の国、つまりあなたイエス・キリストの御国の要はそうではありません。キリストが共におられ、キリストの御手の中に受け入れて我が子のように愛し守ってください。そこが天国です。ですからキリストを信じて洗礼を受けるとき、天の国に入る、神の国に入ると言われますが、それは決して間違いではありません。その通りです。この体はなおこの世界の生活を続けますが、その魂はすでにキリストと結ばれていますから、クリスチャンの本国国籍は天になる。フィリピの信徒への手紙3章20節、いつも上上、天とつながってこの地上を前に進むのがクリスチャンです。そしてこのつながりは決して切れません。つながりを作ってくださったのは私ではなくイエス・キリストですから。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。言われたのはイエス。さて次、第3、さっきの朗読箇所に含まれております母マリアに対して、夫人をご覧なさい、あなたの子です。そして続いて弟子ヨハネに向かって、見なさい、あなたの母です。この部分です。イエス様は十字架にかけられて少し時間が経ちました。徐々に明らかに弱っていくイエスの姿、十字架の傍らに4人の女性がいました。25節、ヨハネによる福音書19章25節によれば、イエスの母マリア、母の姉妹クロパの妻マリア、マグダラのマリア、まあ、壮絶な苦しみの中にいる我が子の様子を、そして徐々に弱っていく我が子の様子を、母マリアは助けることもできず、ただ見ていなくてはならない。かといって我が子がいるわけですから逃げていくわけにもいかない。まあ、むごいことですね。そのような中で、この2つの言葉がイエス様の口から出ます。そしてこの最後の部分ですが、ヨハネによる福音書19章の27節の後半ですが、その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取ったとあります。このイエスの愛する弟子、これはその まあ、こういう書き方でこの福音書は終始通していますが、使徒ヨハネのことです。まあ、ですからマタイ福音書では分かりませんでしたが、十字架のそばに男の弟子が一人だけいたということでしょうか。そしてこの二つの言葉ですが、徐々に弱っていく中でイエス様は老いた母マリアを信頼するヨハネに託した、そう読めます。イエス様は人間的に非常に大思いの人だったということでしょうか。もっと深い意味を持ちます。人の罪のための死という意味を持つイエスの十字架の死、十字架につかられてこの死の間際のイエス様がマリアとヨハネを子、まあ、これは正確には息子ですが、子、母になぞらえて結びつけたということが、これがもうここで最も大事なことです。十字架の死、人の罪のための死をまさに味わおうとしておられるイエス様がマリアとヨハネを子、母になぞらえて結びつけたということ。ですからこの二人はイエス・キリストを介しての母と子であり、血縁上の母と子ではありません。イエス様の十字架の死と言いますと、よく個人的な神と人、個人とのつながりを回復されるさせる個人的な救いの土台というふうに強調されます。それは間違いではありませんが、けれどもここで私たちはさらに目を広げて、人と人との新しいつながりを生み出す土台、これはまた十字架の意味だということを覚えなくてはならないでしょう。キリストを信じる者らはキリストという頭を介して家族になぞらえられる関係に入ります。例えば発足間もない頃のいわゆる初代教会の様子が、例えばですね、使徒言行録の2章の43節から47節にこう描かれています。お聞きください。すべての人に恐れが生じた。使徒たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。信者たちは皆一つになってすべてのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおの必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので民衆全体から好意を寄せられた。まあ、これはその世間で言えばむしろ家族に近いような、一つの家に似たような感じでしょう。まあ、全体として一つの家族のように見えます。だからやっぱりまあイエス様の家族、神の家族と言っていいわけですね。イエス様とイエスを信じる者同士の関係といえば、ヨハネによる福音書15章の1節から5節も極めて大事です。そこにはこう書かれています。お聞きください。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。私もあなたにつながっている。 ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。これもブドウの木を用いての同様の教えですが、このイエス様とクリスチャンのつながりの質というものをもっとはっきり教えているように見えます。ブドウの木と枝、ブドウの木の枝と幹のように、その間を水分養分が通う生きたつながり、クリスチャン同士のつながりは、それぞれは別、もちろん別人ですし、血縁関係もないにしても、イエス・キリストの霊によって結ばれ、霊的命が通う、そういうつながり、つまり霊的結合です。ですから、大事なことは、イエス・キリストを介して、通してです。だから、個人と個人が直接にではありません。ここを間違えると、教会がとんでもなく乱れてくると思います。そして、この霊的結合ですから、この地上だけでなく永遠に存続する主イエスを介しての命の交わり、まあ誤解がしばしば生じますので、祖先礼拝という、で日本の教会ではなかなかこう、適切になされているところは少ないのですが、亡くなった方もそういう意味では消滅したわけではありませんから、やはり主にある兄弟姉妹、イエスを通しての霊的交わりというものがあるわけですね。それははっきり福音書に書いてあります。かといって私たちが直接に個人に呼びかけたり何事かすることはできません。でもこういう命の交わりがなおありますからこそ、御前礼拝というものが意味をなす、そのことを覚えておきましょう。この霊的結合第3に具体化がキリスト教会でしょう。だから教会の互いに主にある兄弟姉妹、まあ日本では慣れていませんから、例えば奈良兄弟とか八内姉妹を呼んだりはあまりしません。けれどもいわゆるキリスト教会ではそれは我々普通ですよね。これ慣れの問題です。主にある兄弟姉妹、大事なのはこの主にある直接的な兄弟姉妹ではありません。何よりこのイエス様のこの人と人とを結びつける力をさらに大きく広がるということが、弟子のパウロがエフェソの信徒の手紙でこんなふうにはっきりと書いています。エフェソの信徒の手紙2章11節以下です。長いですので特に14節以下、13節以下、しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やイエス、キリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。実にキリストは私たちの平和であります。2つのものを1つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、これは暗に十字架の死を指しています。規則と戒律づくりの立法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、 十字架によって敵意を滅ぼされました。以下も続きますが、18節、それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であると続きます。要するにキリストの十字架の力は、それまで決定的と言われていた血縁関係とか、あるいは国籍、そういったものを超越して人々を真に結びつける力を持つと言っています。ここではまだその発端で、イエス様はただマリアとヨハネの二人だけにかけられた言葉です。けれどもこの精神は良いの教会を貫きます。現実には例えば一つの教会内でも、どのような人間関係が主の御旨にかなうのか、これは一般論では言えても、具体的には非常に難しい。例えば主にある兄弟姉妹だから、個人同士も積極的に親しくなることを勧める教会もあります。けれども個人的に親しくなると、どうしても世俗的になるだけだからと嫌がる教会もあります。時代と状況、教会の構成メンバーにも左右されるでしょう。同じ信仰の告白をしている改革派諸教会でも、やはりあるべき教会内の人間関係については模索中だと思います。この教会でもそうではないでしょうか。なかなか難しいですけれども、けれどもいつも立ち返るべきはこのイエスの言葉です。そこを出発点にして、共通の土台にして考えなくては、結局おかしなところに行ってしまうでしょう。互いに母と子、キリストを介しての家族、個人と個人が直接関わり合うのが大事と誤解すると、どうしても教会にいさかいが生まれるものです。かといって、ではもうそういうものは一切排除となりますと、もうこれは現実には何か相互の親しみが生まれません。それはいいとも思いません。こんなふうに難しいものがありますし、どうしても失敗を重ねながら少しずつ模索するだけでしょう。けれどもここで学びましたように、このキリストを介してということを忘れなければ、決して教会は崩れません。御言葉に信頼しましょう。アーメン。祈ります。